今日恵みをいただく御言葉は申命記の22章1節から4節までです。申命記22章1節から4節。あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなくあなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて同族の者が探している間あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けてそれを起こさなければならない。アーメン。一言お祈りします。知らぬふりをしてはならないと今日の箇所で何度も出てきております。私たちがなすべき正しいことを知りながらそれをしないとしたらそれは私たちの罪です。主よ、今日私たちの同族の者すなわち兄弟姉妹が困っているのを見、あるいはその兄弟姉妹の持ち物、その牛や羊、その兄弟姉妹に属する羊たちが困っているのを見て助ける心を閉ざすことがないようにしよう。今日あなたが直接私たちを必要な命の御言葉でいらっしゃってください。今聞く一人一人の耳を清めてください。心と思い、イエス様、あなたが血潮を塗ってください。そして今日もあなたの命をいただき尽くすことができますように、このしもべの唇も清め、あなたの命の言葉をあなたが直接お語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日の箇所からですね、知らぬふりをしてはならないと、何度か出てきております。一節に、出てきますし、また、3節にも4節にも、出てきます。なすべき正しいことを知っておきながら、それをしないこと、それは、罪です。何か、なすべきことを見てしまったからにはそれを知らぬふりをしていること、それは良くないですね。特にここでは、同族の者の牛または羊が迷っているのを見て、それを知らぬふりをしてはならないとあります。これ出演した時の22章の方でもですね、似たような命令が、というかほぼ同じ命令が出てくるんですけども、そこでは同族の者というよりもあなたの敵がって書いてあります。出演した時の23章ですね、23章の4節。出エジプト記の23章の4節と5節。あなたの敵の牛とかロバで 迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロマが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。この生物特記の23章ではですね、特に公正であるべきことを教えているんですけども、その、まあ、例えば一節のところでは、悪い噂を言いふらしてはならない、一緒になって、悪意ある者の証人になってはならないということが書いてありますし、また、二節の方では、なんかどちら側の権力者の側とか強い者の側に、一緒に立って黒を白と言ったり白を黒と言ったりしてはならない、まあ、3節の方では貧しい人をその、ね、特に重んじてをこひきしてはいけない、まあ、そういったことの中で、まあ、敵の牛とか老婆で迷っているのに出くわした場合は、それを、まあ、必ず困っているのを助けてやらなければならない、ということが書いてあります。新明記の22章の方では、同族の者が、まあ、困ってるのを見た場合ですけども、出エジプト時の方ではあなたは敵が、要するにもう誰に対してもなんですね、その敵、その相手、それが、困ってるのを見た場合、まあ、で特にですね、家畜というと命があるものです。当然ね、痛いものは痛い、ね、心地よいものは心地よい、まあ、そういったものを持っている生き物です。でそういった生き物に対してでも、ね、いくらその動物、牛とか羊とかが、気に食わないものに属しているものとしても、それを、知らぬふりをしてはならないということがあります。私たちは何かとですね、御言葉、それを見ますに、自分自身を養うということを、それはよくしても、でも相手のために何かしてあげる、困っている人のために、何か見てあげる、そういうところでですね、特に知識に偏りがちな人は、そういう人に対する、そういう助ける心とかを忘れがちになってしまいます。ある立法の専門家がですね、イエス様に試そうとして、ね、何をしたら永遠の命は自分のものにできますかと聞きました。イエス様は逆に質問するんです。立法には何て書いてありますか。その人は答えるんですね、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、隣人、あなたの神である主を愛せよというのと、あとあなたの隣人をあなたのように愛しなさい、そう書いてあります。イエス様は答えます、その通りだ、それを実行しなさい。でそれで終わっているのではなくてですね、その立法の専門家は自分を正当化しようとしてですね、じゃあその隣人って一体誰ですかと聞くんですね。でそれに対してイエス様はある例え話をします。ルカの福音書の10章の、30節からですね、ルカの福音書の10章の30節から、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエルコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷に オリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。ここでは立法の専門家がですね、自分を正しいものとしようとしてですね、で、まあ、知識をひけらかそうと思ったのか、それとも自分自身が正しいことをしているということを主張したかったのか、私の隣人とは一体誰でしょうか。隣人をあなた自身のように愛しなさいという、その隣人って一体誰ですか。それでイエス様は、ね、この有名な例えをするんですね。この中に3人の人が出てきました。祭司とレビ人とサマリア人です。でこの中で祭司もレビ人も神様の、ね、あの立法を預かる者として、また神と人との間に立つべき人としてですね、そういう立場の人ではあるんですけども、でも祭司もレビ人もこの、ね、半殺しの目に遭ってるよ人を見て知らぬふりをしました。ね、立法の方法では、羊とか牛とか迷ってるのを見たとき、ね、あるいは何か下敷きになって困ってるのを見たとき、そういう場合は、それを知らぬふりしてはならない、しっかり助けてやりなさいと立法には記されてるんですけども、しかし、ここに出てくる祭司やレビ人は、ね、知らぬふりをして反対側の方に行って通り過ぎていきました。私たちもですね、この立法の専門家のように知識をばっかり詰め込んで、ね、この場合はこう、あの場合はああ、ね、そういうふうに、頭の中でばっかり空論を、やり取りしてるだけで全然行動しないということも、そういう罠に陥ることもまたあります。イエス様はそんな立法の専門家に、この例えを話したんですね。祭司もレビ人も反対側を通り過ぎていって、その人の隣人にはならなかった。むしろ隣人になったのはとても意外で、意外や意外な人、サマリア人という、イスラエルの中では、罪人として蔑んでいるようなものが、この、困っている人の、隣人になってあげました。でその、サマリア人は彼を、その傷を負った人を解放してやりました。この中で誰が隣人になったか、この立法の専門家は、その人に憐れみをかけてやった人だと言いました。この立法の専門家の元々の質問は、ね、一体その私の隣人とは誰ですか、私の隣人とは誰のことですかと聞きました。イエス様はこの立法の専門家にとっての隣人は、この立法の専門家を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしてやって、そういう人だと言いました。これ立法の専門家にとっても皆さん一人一人にとっても隣人とは同じです。皆さんもね、傷ついて世の旅路において傷ついて奪い去られて貧むかれて搾取されて、そして傷を負ってもう、もう少しで死ぬような目に遭っているところを、皆さん誰かが来て皆さんのそのありさまを見てかわいそうに思って近寄ってきて オリーブ油とブドウ酒を注いでくださった人がいたんじゃないでしょうかね。この隣人は一体誰ですか。律法の専門家は隣人とは誰のことですかと聞きました。人類全体にとって隣人、それはイエス様です。人にとって真に隣人になれるのはイエス様だけです、ね、パリサイ派の人も律法学者もレビ人も人間の祭司もみんなですね、それぞれ限界があります。祭司や律法のレビ人、彼らは自分を清く保たなくてはなりませんので、汚れに自分が染まらないためにあえてこのような知らんぷりをすることもあるんですけども、でもイエス様に関しては決して皆さんを知らんぷりすることはありません。イエス様はこの傷を負ってる人を見てかわいそうに思い、傷にオリーブ油、油は精霊を意味しております。精霊の油を塗り、またブドウ酒を注ぎ、ブドウ酒はイエス様の血潮ですね。イエス様の父親の清めを注いで、そしてそこの傷を消毒してくれます。傷を負ってそこからバイ菌が入って、もっと悪い状態にならないようにイエス様は消毒してくださるんです。そして包帯をしてくださいます。イエス様は自らの体を裂いて誠の衣として皆さんに着せてくださり、皆さんの傷、皆さんの恥ずかしいところを、それを覆ってくださいました。アダムとエバはイチジクの葉っぱを綴り合わせて取り繕おうとしましたけども、真に人の傷を覆うことができる人はただイエス様だけ。そして真の包帯はイエス様の身体、裂かれた体、それのみです。そして、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行きました。新教の訳では自分の家畜ではなくロバと書いてあるんですけども、ロバといえばイエス様の乗り物ですね。ですからイエス様は自分の 乗るべき乗り物から降りて皆さんを乗せて、そして宿屋という安全なところへと導いてくださいます。この世における宿屋、安全なところ、霊的に安全なところ、それは教会ですね。皆さんも、傷を負って、これを聞く人の中でも、世の旅路の途中で、強盗のようなものにもう身ぐるみ剥がされて傷を受けて半殺しの目になっているところを、イエス様がある人を、意外な人を用いて、ここではサマリア人が用いられておりますけども、本当に意外な人を用いて教会というところに、イエス様が導いてくださった、そういう方もきっとイエス様に救われた人であれば、何人もそういう方はいると思います。教会に連れてこられてそこで解放してくださいました。イエス様は傷を負っているこの世の旅路において身ぐるみ剥がされた人を連れてきて、教会へと連れてきて、教会で解放して傷の手当てをしてくださいます。そればかりじゃないですね、35節目やすと、次の日彼はデナリ2つを取り出して宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。ですからイエス様は教会に、そういう人を連れてくるんですけども、教会の側が本当に受け入れ体制を取っておく必要があるわけですね。何か、傷を負って、分けありそうな人が、教会に来た時、その教会の、中でもう普通に、楽しく交わりしている人たちはちょっとそういう傷のある人、分けありそうな人にあまり関わりたくないと思うものですけども、でもしっかりとイエス様はですね、その人を解放するのに必要な金銀は、イエス様が支払ってくださるんです。そういう、解放するのに必要な費用、もっとかかったのであればイエス様が帰りに来て、私が代わりに払いますと ですから教会に必要なものはイエス様が備えてくださるばかりでなく、イエス様ご自身がそういう人をですね、また行って、それでロマに乗せてそういう人を連れて来られるんです。ですから私たちはいつでも、ね、イエス様の働きを一緒に担う者として、働く者としていつでも心の準備をしておくべきなんですね。この例えの中で3人の人が出てきました。その中で唯一隣人になってくれたのはこのサマリア人だけ。そしてこのサマリア人はイエス様、真に私たちの隣人となってくださるのはイエス様です。この質問した立法の専門家にとっても、ね、隣人が必要だったんです。イエス様です。だから私たちもこのイエス様に倣って、ね、同族の人、あるいは、あまり気に食わない兄弟姉妹が、ね、困ってるのを見たとき、ね、それを見て、哀れみの手を差し伸べるべきなんですね。あるいは、私たちの知らない兄弟姉妹のその羊や牛が迷子になっても、そういう場合でも、ね、その、牛とか羊を連れてきて自分のところに置いておいて、その人が探しに来たら、その人に返してやる、それが神明記立法で定められておりました。私たちもですから本当に、知ってる人であれ知らない人であれ、あるいは敵であれ、その、ね、羊がその配下にいる、養うべき羊が迷子になっているのを見たら、それを助けてあげて、そして、その人のところに戻してやるために、傷を負っていたらしっかりと手当てして癒して、そうして、助けてあげるべきなんですね。私たちがそのように助けるのであれば、私たちは、その人自身を、滅びから救い出すばかりでなく、また多くの人をですね、罪から立ち返らせることにもなると、ヤコブの手紙に書いてあります。ヤコブの手紙の5章の19節と20節のところですね。ヤコブ書5章19節と20節。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさい。アーメン。罪人を迷いの道から引き戻す人は罪人の魂を死から救い出す、ね、それだけでなく多くの罪を覆うということが書いてあります。だから私たちは、ね、本当に世の罪でまみれて迷っている人、それを救い出すべきなんです。世の教え、それによって多くの兄弟姉妹が迷っております。でも御言葉にしっかりと根ざして御言葉に養われた皆さんは、その人をその迷いの道から引き戻すべきだということが書いてありますね。もしその人をその迷いの道から引き戻したのであれば、その人自身のを救うばかりでなく、また多くの罪を負うことになるからです。だから知らぬふりをしてはならないということをモーセはここで今日の箇所で言ってるわけですし、また本当に迷子の羊を探し出してくださるのはイエス様です。そして迷子の羊をですね、たとえ99匹を、ね、置いてでも1匹の迷い出た羊を探し出す、それがイエス様のご性質です。見つけ出したら喜ぶんです。イエス様だけでなく天の軍勢の中に大き きな喜びが湧き起こるです。だから一人の迷い出た羊を引き戻す人は多くの罪を負う。そしてその人自身の魂を、ね、滅びから救い出すばかりでなく、多くの同胞たち、多くの神の国の生徒たち、そして多くの天使たちに喜びが湧き起こることをその人はするわけです。だから私たちは、ね、知らぬふりをすることなく、迷っている人は、迷っている羊はしっかりと戻して、もし傷ついているのであればイエス様のように手当てをして、でそれで正しき道に立ち返るように、そうして多くの罪を負う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたはこのサマリア人のように、決して知らぬふりをすることなく、しっかりと届いて、その人も解放し、傷を覆い、精霊の油を塗り、血潮の清めに預からせ、そして自ら乗り物を降りて、傷を負っている人、私たちをイエス様の乗るべき乗り物に乗せて、そして安全なところへと運び解放してくださったことを感謝します。私たちのために銀を支払ってくださったことを感謝します。そして教会のために銀を代わりに払ってくださることを感謝いたします。イエス様、どうか私たちもあなたの噂をなすことができますように。真にあなたに癒されたものであるからには、私たちも多くの傷を負っている人たちを癒すことができます。どうか私たちをその思いのうちに、主よ、憐れむ心を起こさせてください。そして多くの罪を覆い、一人でも迷っている人の命を救い出して、天において大きな喜びをもたらすものとして私たち生徒を用いてください。今日一日、またこれから始まる一週間、全ての歩みをあなたのその御言葉によって導き、正しく歩ませてください。御言葉による幸いと祝福で満ち満ちたこの一週間でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。